お元気でいらっしゃいますか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその39回目、テーマはシメオンとレビ、シェケムのゆえにハモルの男たちを皆殺しにする、その2、ヤコブ、ベテルに帰る、そして神様契約を更新される。今日の聖書の箇所は創世記34章31節と35章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
前回に続いて34章の学びを続けていますが、年老いたヤコブはそれなりに信仰的には成長してきていますが、まだ神様の子供としてしなければならないこと、またはしてはいけないことの正しい判断ができていません。34章31節。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか？これは良い質問です。もし彼らが自分たちの手で裁きを行いたいのなら、まずはじめにシェケムの言い分を聞いて、妹と結婚させるべきだったと思います。この状況下ではそれが最善のことだったと思います。確かに極端に走ってその地の住民を殺すことよりは良いことだったはずです。しかしだからといって、彼らがそのことを正当化することはできません。ローマ人への手紙12章19節から21節には次のように書かれています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。ローマ人への手紙12章は、今日のクリスチャンが従わなければならない霊的な原則です。自分で復讐しようとしたり、仕返しをしようとするその瞬間、私たちは信仰によって歩んではいないのです。神様が最善をしてくださるとは信用できないと言っていることと同じだからです。ヤコブや彼の息子たちはなおさらこの時に、そのような霊的な原則に従って行動はしていませんでした。妹に対する感情と家族にもたらされた恥辱のゆえに、彼らがこのように行動したというのはわからないではありませんが、それでも彼らが行ったこのようなひどい行為を正当化することはできません。さて、いよいよ35章に入りますが、34章の学びの後、ヤコブの生涯がペヌエルで変わったと私は言いましたが、彼のペヌエルでの経験を危機体験と呼ぶにはためらいがあります。確かにヤコブがペヌエルに来たとき、素晴らしいことが彼に起こりました。ヤコブの生涯の初めからペヌエルに至るまでは、彼の生涯は自分の出世、つまり肉の主張が特徴でした。ヤコブはそれ以外の何者でもありませんでした。そしてペヌエルで起こったことは、自己の失墜でした。 まるでパンクしたタイヤのように彼はぺしゃんこになりました。彼は風船のように膨れ上がっていたのに、ほとんど何もないほどにぺちゃんこになったのです。しかし、実際のところそれでも34章は、彼がまだ信仰によって歩んでいないことを明らかにしています。エサウがヤコブに背を向けて帰っていった途端に、ヤコブは家族を連れてシャレムに行きました。これは悲劇的な行動でした。ヤコブはまだ自分の小賢しさに頼っています。娘のディナは強姦され、彼女の兄弟のシメオンとレビは犯人であるシャレムの町の王子のところへ行きます。彼はディナと結婚したかったのですが、シメオンとレビは彼を殺し、ヤコブの息子たちは虐殺を行います。彼らが家に戻ってくるとヤコブは言いました。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。多くの人たちがヤコブがシャレムで泊まったのは悲劇的なことだったと言います。私はその意見にある意味で同意します。ところで、その時ヤコブはベテルに行く準備ができていたのでしょうか。別の言い方をすれば、彼は神様が下さろうとしている経験に対する用意ができていたのでしょうか。答えはノーです。私は34章で起こった悲劇的なことは、彼が肉の力で歩んできた結果だと思います。彼はぺしゃんこになりましたが、彼のうちには明確な信仰の印はありません。つまり彼にはベテルに行くほどの信仰がなかったので、シャレムでとどまったのです。彼の生涯に起こった悲劇が、彼が自分の家族のリーダーではないことを明らかにしています。彼は自分のいるべき正しい位置にいませんでした。彼は決して霊的に偉大な人物ではありません。そして11人の男の子たちをまとめる器量を備えていませんでした。この悲劇的な出来事の後、ヤコブは自分の生涯に神様の御手を見るようになり、そして今やっとあらかじめ前もってすべきであった決断を下します。三十五章一節。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。今神様はヤコブをベテルに呼び戻されます。この悲しい経験の後、彼はようやくそこへ行く準備ができたのです。ご覧の通り彼は以前にはそこに移動する信仰がなかったのですが、今ヤコブはようやく霊的なリーダーシップを取り始めます。二節。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。ヤコブは家族と家の者たちにいくつかのことをするようにと指示します。最初にヤコブは彼らに、あなた方の中にある異国の神々を取り除きなさいと言いました。ヤコブがラケルとレアを連れてラバンの元から逃げるとき、ラケルが家族の神々を盗み出したことを思い出します。彼女はラクダに乗っているとき、その上に座っていました。小さな偶像がその下にあって、彼女はラクダの背の荷物の上によじ登って、その上に座ったのでしょう。ヤコブはその時、彼女が神々の像を持ち出したことを知りませんでした。ヤコブがラバンに、彼の一 校の中にはどこにも神々の像などはないと言ったとき、彼は非常に正直に話しています。彼は本当に神々の像がそこにあることを知らなかったのです。もしかしたらあなたはヤコブがその神々の像を見つけたとき、彼は生ける誠の神様を知っていたのだから像を捨ててしまったのではないかというかもしれません。確かにヤコブは神様と個人的にお会いし対話をしています。しかしそれでも彼はこれまで偶像を捨てることはしませんでした。そして今この家族全体がこれらの異国の神々を礼拝していたことがわかります。しかしここで初めてヤコブが霊的なリーダーシップを取り、こう言ったのです。さあ、これらの偽りの神々、異国の神々を捨て去ろう。最初に彼らがしなければならなかったことは、間違ったものを捨て去ることでした。多くの人々が、一週間のうちの6日間は何か違う神に仕え、日曜日にだけ主に仕えようとしています。多くのクリスチャン、そしてファンダメンタルな信仰を持っている人たちでさえも、自分の異国の神々を持っていながら、自分はどうして日曜日に教会で奉仕をすることがワクワクしないのだろうと首をかしげています。彼らは異国の神々を捨て去らなければならないのです。あなたの偶像が何であるのか私は知りません。もしかしたら貪欲ということかもしれません。クリスチャンのビジネスマンの中にも、儲けられるだけのお金を儲けようとしている人たちが何人もいます。そういう人は、日曜日に主に仕えることよりも金儲けに献身しています。そうしていて、自分の霊的な生活の何がおかしいのだろうと不思議があります。もしこれを聞いているあなたが最初に神様に出会ったベテルに帰りたいなら、異国の神々、あなたの偶像、そして間違ったものを捨て去ってしまわなければなりません。そしてヤコブは言います。身を清めなさい。クリスチャンにとってこれは罪を告白することです。どうでしょうか？あなたは自分の罪を神様に告白しておられるでしょうか？第一ヨハネ一章の9節には次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。告白がなければなりません。神様は許してくださいますが、私たちは罪を口に出して神様に直接告白しなければならないのです。またここには着物を着替えなさいとありますが、言い換えれば古い着物を捨て去りなさいということです。聖書の中で着物はその人の生活習慣を表しました。騎手が乗馬服を着ているとか、フットボールの選手がユニフォームを着ているとか言いますが、そのユニフォームそのものがその人の職業や生活習慣を表しています。ちょうどそれと同じように、神様の子供は自分が誰なのか、そして自分が誰に属しているのかを反映するような服装をしなければなりません。あなたは主のことを証しする生活習慣としての着物を身につけておられるでしょうか。職場で、学校で、またはご近所で、他の人たちとちょっと違うぞとわかるような生活をしておられるでしょうか。あなたは神様を証しするためのユニフォームを身につけているのです。ヤコブがベテルに戻った日、彼は神様のために生きることを始めました。 ここで彼は、さあ、ベテルに帰ろうと言っています。私たちもそのように神様の御心に従う決心をしなければなりません。3節。そうして私たちは立ってベテルに登って行こう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。アブラハムもイサクも祭壇を築きました。そして今、ヤコブも祭壇を築きます。神様に感謝します。今彼は神様のために証をします。私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神とありますが、ヤコブが思い出しているのは、彼がまだ若くて、家から逃げて、ベテルに来たこと、そして神様が、これまでずっと彼に誠実でおられたことでした。私はあなたに誠実でいようと神様は仰せられ、確かに何年もの間、神様はヤコブに誠実を尽くしてくださいました。今神様は、あなたはベテルに戻りなさい。自分が出発した場所に帰らなければならない。そこから始めなさいと言われます。見かけ倒しの信仰生活を送ってきた年数は、全く時間の無駄であったと認める必要があります。神様はイスラエルの子らをエジプトから連れ出し、約束の地に導くために呼び出されました。神様が彼らに現れて、その地に入るように言われたのに、彼らは入っていきませんでした。40年間荒野をさまよった後、神様はヨシュアに現れて言われました。この地に入っていきなさい。神様は40年前にイスラエル人が神様に逆らい、彼らが神様のご計画を中断されたちょうどその場所から神様のご計画を再開されました。イスラエル人は40年を無駄にしました。多くのクリスチャンたちが彼らの人生を無駄にしています。ここには素晴らしい霊的な教訓が語られています。確かにヤコブのように神様のご計画に従わないで人生を無駄にしてしまう人たちがいます。しかし神様がご自分をヤコブの神と言われることに感謝しましょう。もしこの方がヤコブの神様であるなら、この方は同時にジェーバーノン・マギーの神様にもなってくださるのですと、マギー博士は述べています。これは何という大きな慰めであり、また励ましでしょうか。ここでヤコブが家庭で権威を示していることに注目してください。4節。彼らは手にしていたすべての異国の神々と、耳につけていた耳輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。当時イヤリングが偶像礼拝に関係していたことを言っておきましょう。聖書の中にそのことについてたくさん書かれています。イヤリングは彼らを偶像礼拝者とするものだったので、それらを捨て去る必要があったのです。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠したとありますが、ヤコブはそれらを捨て去りました。どこかに保管したのではありません。埋めたのです。新しい生活が始まるのですから、それらのものは捨て去られなければならないのです。5節から6節。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ すなわちベテルに来た。この場所はヤコブがベテルと名前を変えるまではルズと呼ばれていました。当時の人々はそこをベテルではなくルズとして知っていました。私たちは今そこをベテルとして知っています。7節。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。ベテル、つまり神様の家というのが、ヤコブが前にその場所につけた名前でした。今彼はそこをエルベテル、つまり神様の家の神様と呼んでいます。このことはヤコブの生涯での霊的な成長を示しています。ここで非常に興味深いことが出てきます。8節。リベカの乳母、デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名は、アロン・バクテと呼ばれた。デボラがこの時ヤコブと共にいるので、リベカがすでに死んでいると推測できます。聖書にはリベカがいつ死んだのか書かれてはいません。ヤコブは二度とお母さんには会えなかったのです。このことはヤコブよりもリベカにとって悲劇でした。なぜなら彼女はヤコブをほんのちょっとの間だけ家から出すつもりだったからです。乳母はおそらくリベカの死の知らせを持ってきて、ヤコブのところに留まったのでしょう。そしてここで彼女は亡くなります。9節。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。ずっと何年も神様はヤコブを取り扱おうとされていました。今ヤコブは若い時にベテルに来た時に、神様が彼に現れた場所から再出発をします。彼がラバンと過ごした年数は多くの点で無駄な時間でした。10節から11節。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ。一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私は全能の神であるとありますが、思い出してください。これは神様がアブラハムに言われたことと全く同じです。12節。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。ちなみに主はこの地を非常に重要な不動産であるとみなしておられます。これで神様が彼らに土地を約束されたのは三回目です。最初はアブラハムに、そしてイサクに、そして今ヤコブに約束されました。主は一人一人に土地の約束を二回も三回も語られました。事実神様はアブラハムには何度も語られています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はシメオンとレビ、シェケムのゆえにハモルの男たちを皆殺しにする、その2、ヤコブ、ベテルに帰る、そして神様、契約を更新されるというテーマで、創世記34章31節と35章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 次回の命の御言葉は創世記35章13節から29節、36章1節から31節、ラケル・ベニヤミンを出産して亡くなる、イサクの死、そしてエサウ・カナンからセール山へ移るをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。